それでは聖書を拝読させていただきます。本庁はイザヤ書2章1節から5節でございます。旧約聖書1171ページでございます。イザヤ書2章1節から5節1171ページでございます。それではお読みいたします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見たことは、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、諸々の丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。以上でございます。それではこのところから平和の君の到来と題して西本先生に御言葉を語っていただきます。それでは先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、12月最初の主日礼拝アドベントのイエスキリストをお迎えする季節の礼拝を与えてくださりありがとうございます。何よりも私たちの心を整えてくださり、また私たちに救い主がお生まれになったこのニュースが2000年来全世界に伝えられています。どうぞただ単なるクリスマスの行事お祝いというだけではなくて、私たちの魂の救い、そしてまた永遠の御国を目指して信仰を持って歩んでいく、どうぞ私たちの心を励まし、また力を与えてくださるようにお願いします。どうぞ御言葉を持って主を私たちの心を養ってくださり、また上からの力を私たちに与えてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年も早もう12月というふうになりました。もう1月には能登半島の大きな地震がありまして、この間も夜中っていうかですね、もう寝る直前にもう地震の影響っていうか、もう揺れがあって本当にそのちょっとびっくりしたわけですけれども、こうした時代の中に私たちは生活していますし、またニュースを聞きますと、ウクライナでの戦争、またパレスチナの悲惨な状況、もうそこにいる人たちはどんな思いでクリスマスを迎えるのだろうかというふうに思います。私たちは平和の中で生活させていただいているわけですけれども、しかし今も困難な中で生きておられる、そういう人たちを私たちは忘れてはならないと思いますし、また私たちのできることを神様に示していただき、またこの援助が与えられるならば幸いであるということを思います。今日はこの平和の君の到来ということで、このイザヤ書の2章1節から5節を読んでいただきました。イエス・キリストは平和の君呼ばれているわけです。このイエス・キリストの誕生についてはこの預言者イザヤもですね語っています。イザヤ書9章6節に緑子が生まれる、そしてその中で平和の君と唱えられているわけです。で、この平和っていうのはただ国と国同士が争い合う、それが平和になるというだけの意味ではなくて、実は私たち自身がお互いに平和に共に生きるということを意味していると思います。そしてそれは人と人の間だけではなくて、 自分自身の心が平安に満たされているのか、まずそのことが第一のことではないかと思います。自分の心が平和でないのに人と平和を保つことはできるんだろうか。まして国と国との戦争、そういうことを考えていくときに、まず自分自身が心の中に神様から揺るぎない平安をいただく。そしてイザヤはそのことを2700年ほど前に語っているということであるわけです。そしてそれを私たちは今日に至ってもこのイザヤの予言、彼自身が神様から与えられたことを私たちに伝えている。このイザヤの予言のことなんですけれども、このイザヤ書の一つの特徴は何かというと、一節のところにこのアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉と、見たというのが実はこのイザヤの一つの特徴と言えると思います。普通言葉というとですね、聞く、言葉を聞いた、それが普通ではないかなと思います。でも彼は見た言葉というふうに言っているわけです。イザヤはこのほかにもこの見たということで彼の人生が大きく変わった。それはイザヤ書の6章のところで、彼は不思議な幻を見て、そして彼はもともとは神殿で使える祭司であったわけです。それを全部捨てて彼は預言者となった。驚くべきことです。祭司っていうのはある程度身分や、そしてまた財産保証されているわけです。でも彼はそれを投げ打ってもう一介の預言者となる。多くの預言者は反対されたり苦しみに遭うということがあるわけですけれども、このイザヤも実は迫害を受けた一人であった。でも彼が第一にしていたのは神の御言葉、その御心を彼はですね、見たっていうふうに言ってるわけです。百聞は一見にしかずっていう言葉があります。聞くことよりも見ることの方が非常に明確なものがあるんではないかと思います。そしてこのところでは彼はもう見た言葉と言って語ってます。二節に終わりの日に、この終わりの日っていう言葉を聞くときに私たちは何を想像するでしょうか。だいたい普通の人はこの世の終わり、地球最後の日、それを想像するんではないかと思います。しかし、聖書を学んでいる、多くの学者はですね、この終わりの日っていうのはそういう地球滅亡の日っていうよりはむしろイエス・キリストが再びおいでになる、その時を表しているのではないかというふうに言ってます。もっと難しい言葉で言うとキリストの再臨ということです。再び臨まれる、この世に来られる。じゃあ初臨、最初にこの地上に来たのはいつか。それが今からおよそ2000年前にあのユダヤの地ベツレヘムでキリストが誕生された、それが最初にこの世に来られた時であるということです。そしてその目的は何かっていうと、実は私たちを永遠の滅びから救う、その目的があってキリストは2000年ほど前にこの世に人となって私たちと同じ人間となって生まれた。しかもナザレの田舎のもう貧しい大工の子となってこの世に来られた。人から敬われたい、尊敬されたい、だったら王の子として生まれたらよかったんじゃないか、もっと裕福でですね、何でも揃ってるようなところに生まれたらよかったのかもしれないと思いますけれども、そうではなかった。それは貧しい底辺にある人たちをも救う、 その目的があったということになるわけです。まあ、それが最初のこの世に来られたことであり、そして終わりの日にイエス・キリストは再び来られる。そしてその情景というのが2節また3節に表されているわけです。主の家の山は山々の頂に固く立ち。主の家というのは何か、それは神殿のことです。そして山って出てるんです。どこの山かというと、これはシオンの山。まあ、イスラエルには、まあ、小高い山っていうか丘っていうか、そういうところがあるわけなんです。もう一番聖書の中で出てきている高い山っていうのは北にそびえているヘルモン山。もうそれが地理的に実際的には高いんです。ところがここで主の家の山は山々の頂に固く立ちってですね、シオンの山はそのヘルモン山より高いことは全然ないわけです。それから比べたら低いんです。でもここでは主の家の山は山々の頂に固く立つ、そして諸々の丘より高くそびえ立つ。そびえるっていう言葉は非常に高い。まあ富士山だったらそびえるってですね、生駒山をそびえるっていう人は多分いないと思うんですね。でもそれぐらいのことなんです。実際でないことがここで語られている。しかも驚くべきことは、その2節の終わりを見ると、そこにすべての国々が流れてくるっていうですね。この流れる、普通水はですね、どう流れるのか、上から下に流れるはずです。ところがここの流れるっていうのは逆なんですね。逆流している。下からこの主の家の山に上がっていく。物理的にはおかしいことです。でも私はイスラエルに、最初に行った時に、もう春のですね、ちょうど杉越の祭りの時でした。で、何を見たかっていうと、全世界からこの、巡礼っていうか、そのエルサレム詣に来ている外国人をたくさん見たわけです。そしてこのバスを連ねてくるとか、自動車に乗ってくる、エルサレムはそのシオンの山の上にあるわけですから、こう登っていくわけです。こうくねくね道を曲がっていくんですけれども、本当にそのいろんな国からたくさんの人たちが登っていくっていう姿を私は見ましたけれども、でもそれは今は観光目的、またそういう巡礼みたいな形で来てるんですけれども、その終わりの日のその様子はおそらくは今とは全く違う。それは後にも出てくるんですけれども、実は神が王となる、そしてこの世を支配される、そのことがあるわけです。そしてしかもこの国々から流れてくる人たちが言っている言葉が3節に出てくるわけです。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろうとですね、はっきりと登っていく、そのことを彼らは言う。このヤコブの神の家というふうにイザヤは予言しました。まことの神様を信じる信仰は誰から始まったのか、ヤコブから始まったというわけではないわけです。始まりは、その祖父おじいちゃんにあたるアブラハムから始まったわけです。だから普通に言ったら、アブラハムの神の家に登ろうってですね、なるんじゃないか。ところがヤコブの神の家っていうふうに言っている。しかも神殿という言葉を使わないで、家というふうにですね、あるんです。 まあ、神殿だったら礼拝する、まあ、私たちも礼拝しています。まあ、中にはもう荘厳な、もう聖堂と言われるですね、大聖堂と言われるようなところで礼拝する、まあ、私もそういう経験はあります。まあ、非常に厳粛な気持ちがする、もう厳かな雰囲気だから、ある意味少しやっぱり同じ礼拝するのでも緊張感がですねあるわけです。まあ、私たちの礼拝は緊張してるのかどうかちょっとわからないんですけども、少し笑ってる方もいらっしゃるわけなんですが、だから神の神殿に登ろうって言ったら多少は緊張感出てくると思います。でもここでは家っていう言葉を使ってるわけなんです。なぜ家なのか。私たちは家に帰るとですねリラックスすると思います。外に出て働くとか、また外の人と話をすると、緊張感がある。でも家は どういうところなのか。リラックスするところなんだ。私たちもそういうことが必要だと思います。ですから主の家、それは緊張して交わるっていうのではなくて、神様とリラックスして交わる。モーセという人はですね、神様と顔と顔を合わせて彼は会った。まあ、会見の幕屋っていうのが荒野で建てられて、彼はそこで交わりをする。そして彼が出てきたらもう顔が輝いて眩しくってみんな見れない。彼の顔の上にもう覆いをかける。でも彼は死ななかった。もう神を見る者は死ぬってですね、恐れられていて誰も近寄らなかったわけです。でもイザヤはなんと神殿で奉仕していたわけです。でも彼は主の家っていうふうにですね、そのことを語っている。ですから私たちが神様と交わる、緊張して交わるのではなくて、むしろ本当に心を開いてリラックスして、私たちは神様との交わりに預かることができる。なぜならばイエス・キリストが、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようとですね言っておられるわけなんです。だから私たちが誠にこの救い主、そして生ける神ご自身、礼拝し交わる、そこには緊張ということよりも、私たちは本当に主に一切を委ねて心が休まる、そして心が新たにされる、それが誠の礼拝ではないだろうかと思います。教会に行った、緊張して疲れた、家に帰ってきた、ああほっとできる、果たしてそれは神様が喜ばれておやることなんだろうか。むしろ私たちは神様に全てをお委ねして、そしてもう次の週も主の家に行こう、もう心が休まるんだ、心が新たにされるんだ、それが誠の礼拝ではないだろうかと思います。そして終わりの時には多くの国民がそのように言ってですね、主の山に登ってくる。そしてそのところで3節の後半を見ると、主はご自分の道を私たちに教えてくださる。ご自分の道、どんな道を私たちに教えてくださるんだろうか。主の道とは何か。それは一言で言うならば、私は十字架の道ではないか、そのように思うわけです。キリスト教のシンボル象徴は十字架です。もうキリスト教の印は何ですかって言ったら十字架って大概の人答えると思います。そしてイエス・キリストが私たちに言われたのは何か。 私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。そう言われているわけなんです。だから私たちの信仰っていうのは、十字架なしのキリスト教信仰っていうのはありえない。ですから私たちの信ずるもの、そしてまた救いの根拠となっているのは何かっていうと、実は十字架であるということです。そして主はご自分の道を私たちにというふうにあるわけです。イエス・キリスト自身があの十字架を担いでゴルゴダの丘を登っていかれた。そしてその十字架に貼り付けにされた。じゃあそれはキリストが悪いことしたから報いとして十字架に貼り付けになったのか。そうではなかったということです。それは罪を許す、許しの十字架であった。しかもその許すために罪でないもの、罪を犯したことのないものが十字架にかけられて殺される。そしてその十字架の上でイエス・キリストが一番最初に言われた言葉は何か。父よ彼らをお許しください。それが十字架の上で一番最初に語られた言葉。十字架の七言と言われてますけれども、第一声は許してください。なんで罪を犯してない者が自分が貼り付けになって殺されるのにその相手を許すっていうことができるのか。それはイエス・キリストが私たちを許し、そして私たちの罪を負うためにこの世に来てくださった。それが主はご自分の道を私たちに教えてくださる。実際に人となってこの世に来てくださったイエス様自身がもう実物教訓そのものであるということです。じゃあ私たちはどうするのか。私たちはその道筋を進もうとあるわけなんです。その道筋を進もう。イエス・キリストが歩まれたように私たちも敵を愛する、まあ、イエス様自身もあなたの敵を愛しなさいと言われたわけなんです。おそらくこの愛があるならば、それを実行するならば、多分私は争いはなくなる、そう思います。しかしそれがなっていないというのが今の現実の世の中であると思います。しかしやがては終わりの時にこのキリストが再び来られて、そしてこの地上のものを変えてくださる。それは4節に出てきているわけです。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下すという言葉があるわけです。イエス・キリストが直接もう一度再びこの地上に来られて、そして国々の間を裁き、民族に判決を下す。黙示録を見るならば、キリストの再臨に続く千年王国、千年の間平和が続く。でもそれはこの世がまだ終わってはいないわけです。この世はまだ存続している。でもキリストが来られて、その平和が千年間続く。もう信じられない出来事です。第二次世界大戦が終わってもあちこちで紛争があり、もう今もウクライナ、パレスチナで続いている。そういうものが全て止む時が来る、夢のようなですね、言葉であるわけですけれども、このキリストが来る時に多くの民族に判決を下す、まあ、この言葉を別の言葉で言った方があるんですけれども、それは国々の間の仲介者、仲直りをさせるものとなるってですね、ある方は言ってました。 もう分かりやすい言葉だと思います。国と国が争っている、しかしその間に立って仲直りをさせる、仲介する、人との間でもですね喧嘩する、でもそれを止める人が入ってですね収まるということがあるわけです。だからそういう争いがもうすべてなくなってくる、ある人はもう千年王国っていうのはエデンの園の回復みたいだっていうふうに言ってましたけれども、本当にまたそういうような時が実際に地上に表される。果たして私たちはそこまで生きているのかどうなっているかは分かりませんけれども、しかしそのことを思うならば、イゼヤが見た幻っていうのはもう希望にあふれているっていうふうに思います。そしてなんとこの4節の後半に、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。この打ち直すということは、最初叩いてですね形を変えた、なぜならば争いが起こってくる、だから隙をですね剣に打ち直す。そしてまた鎌も槍に打ち返していく。ところが それを今度は逆にしていく。なぜか平和が与えられる、だから戦う必要がなくなるわけです。まあ、それが言うなれば一つのシンボルになっているわけですけれども、国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。もう今は武器を作ってその性能を上げるっていうために、もうミサイルを発射している国もあるわけなんです。もう戦争でどうやって自分がより強力な力を持って勝つことができるかということでですね、もう競っているような時代の中にある。しかし3節にあった、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、主が十字架の道を教えてくださることによって、もう戦うことを学ばない。私たち自身が平和に変えられていき、もう武器を持つ必要はなくなってくる。それがまさに平和の君の到来の約束ということであるわけです。そして先ほども言いましたように、イザヤは9章6節のところで平和の君が生まれるということを、もうその前の700年以上前に予言をした。そしてそのことがイエス・キリストによって成就したということであるわけです。まあ、今の時代っていうのは、このキリストを私たちはお迎えする、アドベント、対抗節っていうのはクリスマス前にあるもう4週間ばかりのですね期間です。そして教会ではこの礼拝堂の前にもあるように、ろうそくがですね4つ4本置かれてるわけなんです。で、全部ついてない、1本だけろうそくをつけている。まあ、本物のろうそくじゃなくて、今電気を灯してですね、まあ、私がせき込むといけないということで電球に変えてもらいましたけれども、まあ光が灯されている。なんでこんな光を灯すのかっていうと、実はこのイエス・キリストが私たちの救いの光であるっていう意味があるわけです。ですから今も東方のですね東ヨーロッパの国は1月にエピファニー、光源節、光が現れる、そういうシーズンを祝う、クリスマス終わった後というようなことになるんですけれども、しかしそれは光であるキリストをお迎えする、もうその真理は私は変わらないと思います。私たちも自分の心の中にこの光を与えていただいて、暗かった心がですね 光によって明るくされるならば、これほど幸いなことはないと思いますし、心が明るくなったら多分人と争うことは私はないと思います。もう争いの原因の一つは何かというと、自分の心が暗くなってしまっている、不安になってですね、否定的なことばっかり考えてしまうようになる。ところがその心が光によって明るくされる、そして将来も見通しすることができて、希望を持つことができたら、まあ多分人とはあんまり争わなくても大丈夫だ、そのように思うわけです。ですから五節のところに、ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もう、あるわけです。再びもう一度ヤコブ、彼は肉の人だった、兄を押しのけて自分が家の全部の財産を手に入れようと、そういうようなもう心が欲に支配されているような人であったわけなんですけれども、しかしその悪事が露見して彼は家を出、いろんな苦労をしていく中に神様に出会う。そして彼はもう神様と格闘し、そして祝福してくださらなければ晒せませんって言ってしがみついていって、そして彼は神様とのその取っ組み合いに勝利をする。お前の名は何というのか、ヤコブです、押しのけるものです。ところが神様は、お前はイスラエルだ、神の皇太子、神と争って勝った、そして彼は祝福を受けた、創世記に出てくるわけです。ですから私たちもその祝福に預かることができる。かつては闇の中をですね、さまよって心が不安で、そして心配ばっかりしている、そういうものがイエス様の愛の光に心が照らされ、喜びに輝く、そのことによって勝利が与えられるということであるわけです。まあ、ヨハネの福音書の8章12節を見るならば、イエス様は明確に、私は世の光であると、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと約束してくださっておられます。私たちも心の中に世の光であるイエス様をお迎えし、お受けして、そして心が明るくなり、そして喜びを与えていただけるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、アドベントに入りました。イエス様の誕生をお祝いするクリスマスを前にしてますけれども、私たち自身がイエス様を心にお迎えし、また自分の心がイエス様の愛によって光り輝くものとしてくださるようにお願いします。どうぞ心の内にある不安や恐れをどうかイエス様の愛の光によって追い出してください。どうぞ喜びに満たされるものとさせてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。